ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はコミュニケーション心理学についてということで、坂本先生にちょっとお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、コミュニケーションを学ぼう、仕事や人間関係を3倍楽しくする方法ということで、コミュニケーションをね、学んでいくというところで、その心理学というところとね、つながってくるというところで、今日お話できたらなというふうに思うんですけれども、ちなみに根葉さんはどうですか、コミュニケーションは得意か不得意かでいくと。
コミュニケーションは不得意な方だと自覚してます。
はい。ね、こんなに笑顔が素敵なのに。どう苦手な感じなんですかね、根葉さんは。
ここ最近、ここ2年ぐらいは、いろんな学びを得て、コミュニケーションについて自分でも考える機会が増えたので、どっちかっていうと、やり方が分かってきたっていうのはあったんですけど、やっぱり学生の頃とかが、やっぱ苦手意識があって、相手のやっぱ気持ちがわからないとか、相手の反応が怖いとかになっちゃって、なかなかこう人と接するっていうところに積極的になれなかったっていうのがあります。
確かにね。で、このね、コミュニケーションのところで、悩んでる方ってやっぱりすごく多いのかなっていうところ。で、仕事とかね、ビジネスっていうところを考えてもね、基本ほとんどがやっぱり人間関係でね、構成されてるというか、会社でね、仕事するときも、経営者の方であればね、やっぱりその社員さんとかね、部下の方、で、あと取引先とかね、お客様とのコミュニケーションっていうところがあるでしょうし、ね、サラリーマンの人でもね、やっぱりそのね、周りとの人間関係でどうしていくかっていうところで、ここがやっぱり楽しいか楽しくないかっていうのは、すごく大事なポイントになるかなというところなので、ね、今日はその辺のコミュニケーションについてね、お話できたらなというふうに思うなというところですね。
ありがとうございます。コミュニケーション楽しむっていうのがあんまり意識になかったです。
そうですね。で、そこで苦しくなっちゃうとね、人と、つながるのがね、話すの億劫だなとかね、分かってもらえないなみたいな形になってくるので、そこの部分をね、どう伝えていくかっていうところですね。はい。大事になるかなと思います。で、コミュニケーションの中で、そうですね、どこから話そうかなと思うんですけれども、お話しするところで、ちょっと一つね、面白いなっていうふうに思うのが、やっぱり褒め方っていうのはすごく大事だなっていうふうに思うんですね。
褒め方。
はい。人をどう褒めるかっていうところですね。はい。で、多くの人が、自分はやっぱりね、人を褒めてるって思ってたりとかする場合あるんですけど、意外と自分では褒めてるつもりでも、それが褒められてないって受け取ってる場合っていうのが結構あるっていうこと。これは人間関係においてすごく発生するね、マイナスのコミュニケーションだなっていうふうに思うんですね。で、まずこのね、褒めるっていうところなんですけれども、やっぱりコミュニケーションうまくいかない時っていうのは、これは、会社の人間関係もそうですし、家族との関係もそうなんですけど、やっぱ人って、すぐ、例えば注意されたり、すぐ怒られたりとかってする人って、どうですかね、あんまり仲良く。
確かに、ね。そうですね。また次話すときに、また注意されちゃうかもと思って、ちょっと距離を取るようになっちゃいますね。
そうですね。で、これってすごく大事で、特にね、会社である程度の立場になってるとね、部下の人にすぐに注意するみたいなことって、あったりもすると思うんですけれども、でもそのすぐに注意を 注意しかしてないとですね、だんだんだんだんあの部下の人がこっちを向いてくれなくなってくるっていうのがあるってあって、でこれはまあ親子でもあるんですけれどもね、なんか子供の顔見たらすぐに勉強しなさいみたいなばっかり言ってると、話をそもそも聞いてくれないということで、でそのコミュニケーション取るときにまずやっぱり相手がこちらの方に顔を向けてくれてる状態ですね、ちゃんとこっちの話を聞いてもらえる状態を作るっていうのがまず大事で、でそのためには何が大事かっていうと相手をまず褒めるっていうことですね。で褒めるって、まあ、いろんな褒め方があったりして、ね、別に、ね、お世辞を使うとかそういうわけじゃないんですけれども、まず褒めるときに意識して大事なのは褒めるのを回数を増やすっていうのがすごく大事で、
回数、
回数ですね。はい、でこれちょっと心理学的な言葉でいくとね、プラスのストロークっていうんですけども、例えば、ね、ありがとうとか今日も、ね、よくしてくれてありがとうねとかってなんかいろいろそういう感謝の気持ちとかですね、で今日ここすごく良かったねとかっていうところっていうのをそのプラスの言葉をやっぱ何回回数をかけられるか言葉をかけられるかっていうのがすごく大事なんですよね。でそして何か、まあ、例えば注意したいときとか、ちょっともうちょっとこうしてほしいなってときは、僕は比率としては、そのプラスの言葉を5回言って、で、そういう注意とかを1回伝えるみたいな感じ。
なるほど。
だから、人に何かをしてもらいたいなとかって思ったときに、やっぱり5回ぐらい先に褒めていくっていうこと、これがすごく大事なのかなっていうところですね。で、この量を増やしておくと、このプラスのストロークっていうね、プラスのコミュニケーションを褒めてると、相手の聞く耳がこっちに向いてるんですね。で、この聞く耳がこっち向いてないときに、いくら、なんか、ね、いくら正しいこと、いいことを言ったとしても、相手の耳に届かないので、なので、普段から褒めていくっていうプラスのコミュニケーションを数を出していくっていうこと、これがすごく大事かなっていうところですかね。
すごく分かりやすいですね。今なんか子供とお母さんがすごく私はイメージしやすかったです、
はい、
やっぱりね、なかなか言うこと聞かないって言ってお母さんが怒ってたりすると、ね、子供もそれこそ本当聞く耳持たずじゃないけどまたお母さん怒ってるってなっちゃうけど、やっぱりその何かして子供なりに何かしてくれたりとか、きっとそれが会社の中でも、何かを本人が考えてしてくれた行動に対してありがとうっていう言葉はやっぱりなんかあっていいなっていうふうに私も思ったので、なんかそこが見ててくれるんだっていうところにもつながるのかなと思いました。
そうですね。で、このありがとうをやっぱ数をたくさん言うっていうのってすごく大事で、これをね、もし練習するなら練習するので、ね、1日20回ありがとう言うとかっていうのを練習するとよかったりとかして、で例えば家族に対しても、例えば、まあ、僕とかだとね、奥さんがいますけれども、奥さんが料理作ってくれてそれに対して、まあ、ありがとうとか、ね、お風呂沸かしてくれてありがとう、ね、掃除してくれてありがとう、ね、っていう形でこれを数をたくさん言うっていうのってすごく大事で、でありがとうっていう言葉ってこれでもプラスのエネルギーしかないんですね。ね、ありがとう言われて多分嫌な人って多分世の中にいないと思うんですけれども、そう、それぐらいもうプラスのエネルギーしかなくて、なんでこのありがとうを、ね、1日何回かけられるかっていうところ、で意外と皆さん例えば家族とかだとやってないのが、例えば奥さんがご飯作ってくれるとかっていうのは、もう当たり前すぎるのでわざわざそれに対してありがとうとか言わないみたいな、
確かに。
お風呂洗ってくれたことに対してもありがとうとか言わないみたいな。
そんな
のやって当たり前でしょって思うかもしれないんですけど、でも実はこれは当たり前じゃないと。ね、それは、ね、やってくれてるから自分がやらなくて済んでるわけでっていう形で、なんでそのありがとうを意識してちっちゃいことでも何でもありがとうありがとうありがとうって言ってると、相手がもう悪い気がしないんです。で、そうやって、この人は、さっき言ったように、見てくれてるなっていう安心感ですね。それがあると、じゃあ、信頼関係がそこに出てきて、で、それで、でもこれありがとう。でもこれちょっともうちょっとここをこうやってほしいんだよねとかっていうと、そのありがとうを5回言ってると、1回ぐらいはそれが通るっていう形。で、これをありがとう一切言ってなくて、ただそこ直してとかで、これちょっとこうしてって言われると、言われた方もなんかイラッときて、なんでそんなことね、しないといけないのみたいな感じに。
せっかくやったのにっていう。不満が出てきちゃうっていう。
そうね、やったことは何も見てないのになんかをそんなに言ってみたいな感じで、
あるあるですね。
そう、あるあるなんですよ。 まあ、それはありがとうの数がやっぱ圧倒的に少ない。
うん、
だからね、最低でも本当5倍ぐらいですし、10倍あってもいいぐらいですね。10回ありがとう言って、で、1個だけちょっとここだけ直してほしいっていう風に伝えるみたいな、
うん。確かに、うん。そうですね。なんか今言われて意識してなかったけど、1日に何回ありがとうって今言ってるかなって思ったけど、うんうん、思い返すとそんなにやっぱ言葉にしてないなって思いました。
うんうん、そう。だからね、これをね、本当ね、数数える、数えてもいいんです。1日に何回ありがとう言ったかっていう。で、これは家庭でもそうだし、職場でもそうなんですよね。うん。やっぱ、まあ、職場の人になんかちょっとしたことでもやってもらったら、もうすぐありがとうっていう、うん。ね。形で、ね、伝えることで、で、それを言われて本当嫌な人っていないですから。で、でもしかしたらありがとうってこっちが言っても、相手が別に何か反応するとか、そんなのないかもしれないです。でもなくても、言葉と気持ちは伝わってますから。
うんうんうん、確かに。なんか試しに1ヶ月、まず意識して行動してみたら、なんか違いが出てくるかもしれないですね。も
う1週間で変わりますよ。
あ、本当ですか？そんなに早く。
うん、もう全然早いです。もうありがとうをね、1日20回言うとか、もう1日30回とか50回言うって決めて言えば、うん、もう全然周りとのコミュニケーション、ガラッと変わります。
へー、ちょっとじゃあ明日から実行します。うん、
要は、ありがとうって言ってくれる人に対して、人間はね、何も不満を持たないというか。
確かに。
そう。
そうですね。
うん、
言われた方も嬉しいし、はい、言う方も気持ちいいし。
そう。うん。僕、ちょっとなんか最近、ちょっとはい、GM のコミュニティみたいなのがちょっとあったんですけれど、なんかそこで、いつもなんかお疲れ様でした、お疲れ様でしたってすごいコメントが流れてくるんですけど、なんか久しぶりにこういうちょっとコミュニティ入ったなと思って、
はいはいはい、
僕も銀行で働いてる時って、やっぱり、ね、仕事終わったりとかなんか終わったら、まあみんなお疲れ様でしたっていう言葉をずっと言ってるんですけど、お疲れ様でしたっていうのも、なんか、まあいいような、良くないようなっていうか言葉だなと思って、うんうん、でそれをやっぱりありがとうございましたに全部変えれないかって考える
ん
で、一日の終わりも今日もありがとうございましたとかっていう言葉に変えると、お疲れ様でしたっていうと、うん、なんかね、
確かに、
うん、
まあ、会社だと結構当たり前に飛び交ってる言葉ですね。
そうそう、でもお疲れ様でしたはね、あんまりね、まあ疲れてる人もいるかもしれないけど、いや俺別に疲れてないしっていう方もいたりとか、
うんうんうん
うん、でも今日もありがとうございましたって言うと、ね、ありがとうは、ね、あ、感謝の気持ちが伝わるなっていう感じなので、僕はね、意外とね、お疲れ様でしたあんまり言わない。
ああ、そうなんですね、
うん。意識して言わないようにしてて、
あ、
うん、別のね、なんか昔通ったセミナーでは、なんかお楽しみ様でしたっていう言葉に変えてましたけど。
へー、面白い。
そう。うん。ただ、まあ、それはちょっとなんか、ね、ちょっと変わってるなって感じなので、まあ、ありがとうございますね、帰れないかっていうところ。うん。うん。だから、ありがとうは本当に魔法の言葉なので、
うん。
うん。でもね、これ本当言えない人もいて、以前ご相談を受けたご夫婦なんですけど、お話聞いたご夫婦とかは、まあ、奥さんの方からちょっと話聞いたんですけど、なんか旦那にありがとうって言うと、なんか負けた気がするんです、みたいな。だから言えないんです、みたいな。
はいはいはい。
いやいや、で、旦那もありがとうって言ってくれないから、私から言うとなんか負けた気がします、みたいなことを言ってたので、いやいや、先に出すんですよっていう。
確かに、でも、夫婦間とか親子間は特にあるかもしれないですね、うん、そこは。
そう。うん、だからそこは意地張り合ってるみたいな感じ。だから、うん、旦那が私にありがとうって言わないから、私もありがとうとは言わないです、みたいな感じで。うん、
気持ちは分からなくないですね。私も親となかなかこうコミュニケーションうまく取れないので。
うん、そう、うん。私が先に言ったら負けるって言ってるから、いや、勝ち負けじゃないですし、先に言って負けとかないですからっていう。
うんうんうん、
で、自分がそのありがとう、人から感謝されたいとか認められたいっていうのがあるなら、先に自分が相手を認めてあげるっていうのがすごく大事なんですね。うん、
そうですね、
だから、そう。だからもしありがとうって言ってもらいたかったら、まず自分は人にありがとうって言っていく。
うんうん
うん、で、それがなんか伝わってくると自分にもありがとうっていうのは返ってくるっていう形。
そうですね。
うん、
確かに最初の一歩を踏み出しちゃえば、多分そこからはきっともうそんなに、あ、言いにくいなってことはなくなるんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん、そう。うん、で、その偏方性の原則っていうのがあるので、要は先に与えると、まあ先に返ってくるっていうのがあるんで、 プレゼントとかも先に友達にあげたらね、帰ってくるじゃないですか。うんうんうん、でもあげてないと帰ってこないですから。
確かに。
うん。だから、やっぱ先に与えるっていうのってすごく大事で、うん。これを最初から奪おうって、もらおうってすると、ね、やっぱ苦しくなっちゃうって形になる。うん。
そうですね。すごくわかります。
ありがとうは減りませんから。
そうですね。うん本当ですね、
うんうん、負けもないし言って
確かに1日に何回もありがとうって言おうと思うとなんか気づきが増えるような気がします。
そうです、うん、本当に ねだからねコンビニで買い物した時もありがとうって一言言えるかどうか、
うんうんうん
うん、そしたら店員さんもちょっと気持ちいいじゃないですか。
そうですよね、
うん、そしたら今度何かあった時によくしてくれたりとかっていうのもあったりもしますし、うん、
確かにありますね。私よく買い物したときはお会計もらうときに、うん、ありがとうございますって言うんですけど、うん、やっぱりなんか毎回通ってる場所とかだとたまに声かけられたりします、
うん
ねうんうん、
そうなんですよ。だからありがとうを先に出すっていうで数を出すっていうところこれをやっていくと全然変わってくるっていうのがあるので、うん、
大事ですね。
大事ですね。で、あと、そのさっき言った、その褒めるっていうの、うんうん、のところで、この褒め方っていうのも大事で、で、褒めるポイントっていうのがあるんですけど、
お
うん、で、人を褒めるときのポイントって、3つあるんですよね。うん、で、どれを、どう褒められたら嬉しいか、どこを褒められたら嬉しいかって、この3つあるんですけど、これが人によって違うので、これは結構押さえておかないと、結構せっかく褒めてるつもりなのに、相手に受け取ってもらえてないっていう状況が発生します
。なるほど。
はい、そう。で、これは、バースデーサイエンスという理論の中であるんですけれども、うん、まあ、結果重視、直感重視、人柄重視っていう、まあ、3つの分け方であるんですが、それぞれ褒めてほしいポイントが違って、人柄重視の方ですね。人柄重視の方は、そのプロセスを褒めてあげるっていうのがすごく大事です。
プロセス。
うん。例えばなんか仕事をやって、まあ、その仕事も、あ、こういうふうにね、やってくれたんだね、あ、ここ気使ってここやってくれたんだねとか、あ、これして下調べしてこうやって準備してくれたんだねとかっていう形で、どうやってきたのかっていうところ、そこを褒めてあげるっていうのが、まあ、こういうタイプですね。これがまあ人柄重視っていうタイプなんですけれども、そのプロセスをちゃんと見てあげて褒めてあげるっていうタイプですね。はい。で、あと、まあ、結果重視っていうタイプですね。で結果重視っていうタイプは、やっぱりその結果重視っていう名前の通り、最後の結果をちゃんと見てあげるっていう形。
おー、なるほど、うん。
これがすごく大事です。で、最後プロジェクトができて、で、最後のところでどうだったか。で、結果重視の人には、あんまり過剰に褒めちゃうと、逆に嘘くさいって取られちゃいます。
バランスが難しい
です、ね。バランスが難しいです。だからちゃんと評価をしてあげる。例えばね、うん、これ、すごい良かったねと、今回のプロジェクトね。でまあ、ちょっと80点ぐらいだったから、ちょっとね、あと20点、これを改善して、ね、次さらにいい、ね、プロジェクトしていこう。みたいな感じが、これ、結果重視に対する褒め方なんですけれど、ただ、この褒め方を、さっき言った人柄の人とかにしても、全然響かないんですよね。
なるほど。
全く響かない。結果だけ評価されて、
うんうん、
途中何、ね、こんなに頑張ったの見てないじゃんみたいな感じになっちゃうので、そう、だから、そこをちゃんと評価してあげる最後のところ。で、3番目のタイプが直感重視っていうタイプなんですけど、うんうん、直感重視は、一番最初に褒めてあげるっていう。
お
う、うん、だから何かが始まったら褒めるとか、うんうん、何かをやった結果に対して褒めるとかではなくて、何もしてないけど褒めるっていう。
そこなんですね。
そこなんです。朝会ったら、わあすごい、なんとかちゃんすごいみたいな。
そうかそうか。
うん、そう、最初に褒める、まず褒めるっていう。
難しい。一番私の中で難しかったです。うん、私自身が人柄タイプなので。
そうなんです。ないんです。だから、ね、でもそれで喜ぶっていう人がいるっていうのを、それが人類のなんか3分の1はそういうタイプだっていうのが分かっておくと。
はいはいはいはい、確かに、
うん、じゃないと、そうなんです、なんだろうな、褒めてるの、こっちは褒めてるのに、うん、全然その人褒められたって受け取ってない、なんかいないことってすごくあるんです、うんうんうん、でこのタイプ別のこの褒められて 自分が気持ちいいポイントが違うっていうのって、そう、ここのコミュニケーションロスってめちゃくちゃ起こってるんですよね、実は。
本当そうですね。
うん。そう。なんで、一番最初は褒める。で、途中のプロセスを褒めるタイプ。で、最後の結果を褒めるタイプっていう。で、なんで、僕はこの3つをとりあえず褒めときます。
うん。
そう、どれかに当たるので、で、この人、あ、どこ一番響いてるかなっていうので、
うん。
うん、うん。うん。あそこを響いてるところをさらに伸ばしたり、ね、伝えてあげるっていう感じ。
なんかわかります。話してても、なんか相手の表情があんまりしっくりきてないなって時がたまにあるので、
そう。
おそらくこういうことですね。
そう。そうなんです。だから相手が、だからそう、褒めるときやっぱ相手の表情ちゃんと見て、本当にこの人喜んでるかなって、
うん、
ね。だって言ったように、プロセス褒めて、あれ、なんかあんまりこの人しっくりきてる感じしないなと思ったら、うん、じゃあ、ちゃんと結果を見て評価してあげるとかなのか、もしくはもっと前段階で褒めてあげるようにするとか、っていう形で、やり方を、この3つを変えるとですね、必ずどこかがハマるポイントがあるんで、で、そこハマるポイントでちゃんと褒めると、明らかに反応が変わるんで、全然違うんで、みんな反応が。
確かに。ここを今まで意識しながら喋ってたことは、正直なかったんですけど、うん、ただやっぱお話ししてる中で、しっくりきてない時の表情と、うん、なんかパッと明るくなる時って、やっぱり会話の中の流れで出てきてたので、うん、きっとここの何かが当てはまってたんですね、そういう時って。
そうなんです。その人が一番褒めて、一番喜ぶ。で、褒めるっていうのは、相手に喜んでもらうことが目的ですから、
うん。
うん、それがどこかっていうのを見極めると、で、それで伝えてコミュニケーションすると、全然反応が変わってきますので。はい。ぜひ。
これを知ってるか知ってないかでは全然変わってきますね。
違いますね。はい。
ありがとうございます。
はい。
ちょっと私も実践してみようと思います。
はい。ありがとうございます。で、まあね、まあこういうね、コミュニケーション心理学のね、講座っていうのをね、今後ね、私たちの、まあ、まあ、理事財団の中でもね、やっていきますので、で、まあ、講師がね、心理カウンセラーのね、三木博史先生が、まあ、やっていただけるということでね、もう5000人以上のね、方を、まあ、指導されている三木先生がありますので、もしね、こういうコミュニケーション心理学、ね、勉強したいなという方はね、ぜひぜひ、まあ、理事財団のホームページからね、検索していただいて、はい、ご連絡いただけたら、はい、お問い合わせいただけたら、はい、心理学ね、ぜひ楽しく学んでいただけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ご希望の方は、理事財団のホームページからご連絡いただければということですね。
はい。
はい、ありがとうございます。本日もあっという間のお時間になりましたが、坂本先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、立信財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。